Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。さあ、12月に入りましてですね、なんか一日一日がこうどんどんこうなく少なくなっていくじゃないですか。ということは2023年ももう終わるんですよ。いやー、なんか本当にね、年々この月日が経つのを早く感じるのは年のせいかなって思ってるのはきっと私だけではないと思います。特になんか今まではちょっとこうコロナ禍だったので、あんまり外出もできなくて本当になんか一日が長いなって感じしてたじゃないですか。でも今年に入って5類に移行してからはなんかすごくスピードも速くなってきた感じがするんですね。それというのもやっぱり世間がすごく忙しくみんな動き出したっていう感じがするからなんだと思うんです。ですからね、皆さんも私と同じような考えで本当に月日が経つの早いなって考えていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますね。もう今年も残り少ないですから、やらなきゃならないこと多分いっぱいあると思いますね。ですから無線もいや大事なんですけど、やらなきゃいけないことも皆さんやりましょうね。はい、ということでね、この番組はアマチュア無線をこよなく愛す皆様方の情報交換室でございます。今週もですね、先週に引き続きまして11月23日奈良県はアイコムフェア in 奈良山研究所で行われましたイベントでこの番組初の公開収録してまいりました。先週はね、いろいろアイコムさんの社員の方々に新製品のお話聞きましたが、今週はですね、この番組ならではということで、なんとハムライフ .jp の羽田さん、そして CQ ハムラジオの吉澤編集長、このお二人と交えまして、私と3人でですね、いろいろ無線のお話させていただいているスペシャルコーナーとなっておりますので、どうぞ今日も最後までお付き合いをいただきたいと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは早速収録してきた模様を皆様にはお聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。そう、それでは今日はですね、このアイコムフェア in 奈良山特別バージョンということで、なんとこの放送席にはお二人の方がお越しいただきました。はい、じゃあ自己紹介お願いいたします。
はい、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。こんにちは。
はい、そしてもう一方。
はい、こんにちは、ハムライフ .jp の羽田と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なんと今日はスペシャルバージョンということで、今日は3人で、
はい、
打ち合わせなし、台本なし、はい、何のもなしでスタートいきなりいたしました
どうしましょう
どうしましょう
さて
何の話しましょうということでね。さあ、それじゃですね、あのアイコンフィアずっと朝から早くからね、お二人はお写真を撮って、
はい、
会場の方をご覧になってたと思うんですが、羽田さん、何か気になる製品ありましたか？
そうですね、もうね、皆さん同じかもしれませんけども、やっぱり交代機受信機のハンディ機 ICR15、 これの実動機をですね、あの初めて展示されてまして、これを見ることができたのがすごく良かったです。
これね、なんか結構人気ですよね。
人気ですね。あのハムフェアの会場で、あのまだ動かない、まあ、いわゆるムックアップというやつがアクリルケースの中に入って初登場したんですけども、はい、やっぱり触ってみたいですし、受信音を聞いてみたいですし、今回それができたのがですね、すごく良かったです。
やっぱり皆さんこの触って、で実際電波ももうこうね出てるわけですからね、
実際ね受信することができましたし、はい、いや、なかなかね、よくできています。
お、はい、吉澤さんは何かありますか？
そうですね、やはりあの私も実を言うと受信好きなんで、
確かにマニアですよね
マニアです
いろんなの聞いてます、
ね、いろんなの聞いてて、 ICR15 が私的には実際触れたのが一番嬉しかったですね。
ね、結構大きさ的にもまあまあね、
もう、うん、ハンディタイプの受信機ですからね。
あれでいろんな周波数帯聞けちゃうし、カラーなんでしょ。
そうなんですよ。
今時代はカラーらしいですね。
そうですね、うん、あのもっと小型の ICR6 っていうのはね、あのモノクロの液晶の横長の小さなディスプレイだったんですけども、うん、ICR15 はカラーになってすごくね、あの見やすくなりましたし、いいですね、うん、
あの操作性も実際にあの羽田さんが結構 ICR15 詳しかったので、うん、羽田さんの横にくっついてちょっとあのいじってみたんですよ。そしたらあのメニューボタンを押すとなんかこうジャンル、うん、あらかじめあの受信ジャンルがメモリに入ってて、
あ、じゃあ FM とかエアバンドとかこう
なんか、いやそうなんですよ。でそれでこう切り替えてたら、この展示されたらしいじゃん、なんか FM パルルンが出てきたんですよ。
本当に、
まあ、あの関東の FM 放送っていうのを選んだら、 あのリストの一番トップが FM パルルンさんが入っていて、
さすがアイコムさんになんか、ね、お礼を申し上げないとね、じゃあそんな2人ともやっぱりこの ICR15 がお気に入りということで、その他には何かないですか、吉澤さん。
あ、その他にはですね、やはりあのリニアアンプ、
リニアアンプね、
ICPW2 が、
うん、これ出る言ってね、
うん、いやーやっぱり ね、うん、
ね
しっかりした作り込みが必要ですから、
うん、うん、あのハムフェアでもう何回かあの参考出品を見たような気がしますけど、
何回見たことかですよね。本当にね、いよいよじゃ出るんですかね。
そうですね、ここまで
いよいよなんでしょうね、
もうだいぶ近いんじゃないんですか ね、
ね、
あの IC7300 とか、それから IC7610、うん、IC7851 あたりのファームウェアがアップデートしてICPW2 に対応したんですよ。
お、
無線機の方でね、
はいはいはいはい、
ですのであのつなぐ無線機のファームウェアが対応したということは、多分いよいよ出るぞというカウントダウンに入ったんじゃない
か、ね、今までの PW1 もかなり名機で長いこと皆さんに ね、
そうですね、
使われてましたからね、
うん、よく見かけましたね、筆者さんのお宅とか
で、うん、
長かったですね、
うん、そうですね、じゃあそれの2がいよいよということでね、待ちに待ったと。ですからの今回はね、講演会を朝から同じものを朝とね昼とこう分けて何回かやってましたけど、結構皆さんもういっぱいでしたもんね、
うん、たくさん入ってました。あの座席がですね100席プラスアルファ、それから、立ち席で、まあ、座れなくてご覧になってた方も入れてですね、アイコムの方に聞いたら140から150名ぐらいの方が1公演聞いてたんじゃないかということで、なかなか盛況ですね。
ねえ、本当に皆さんそれだけね、この関心があるという、
そうですね、
ことなんでしょうね、あと今回は無線機だけじゃなくて、なんかアンテナメーカーさんももちろんですし、なんか変わったアンテナが置いてあったんですけど、あれは何だったんですか。
変わったアンテナですか。
なんか丸いの、
丸い
なんか筒みたいな、
ああそうなんです、今回
あれアンテナなんですよね。
そうです、アンテナで、アンテナテクノロジーさんのブースにありましたね、
あれは何なんですかって、アンテナなんでしょうけど、
あれは中にあの筒の中にヤギアンテナが入ってるんですけど、
うん、SHF 帯ですかね、うん、
目が手になってる、
2400とか5600とか高い方の周波数のアンテナが中に入っている塩ビパイプなんです。
じゃあ今回ね、もう IC905 出ましたから、
そうなんです、
それ用の、
そうなんです、 2.5 ギガ用と 5.6 ギガ用のがありました。
あ、そういうののもの、あれそれももう買えるですか。
あれ市販してますよね、
もう資料もできてました
ね。でもやっぱりね、やられる方には必要なアンテナですものね。
アンテナやっぱりね、うん、ね、これから初めて SHF っていうか高いバンド 2.4 ギガ、5.6 ギガ、10ギガ始められる方は、ね、アンテナこれから用意しなきゃっていう方も多いでしょうから ね、
そうですね、うん、今回ね、アイコムさんのもね、ちゃんと製品のアンテナもありましたけど、そんな今ね、各社いろんなやっぱりアンテナもいろんなところから今回これで出てくるでしょうからね、
うんうん、そうですね、やっぱりリグがあればね、次はやっぱりアンテナが充実してほしいですし、 まあ、スイッチ付帯ですんでね、やっぱりパラボラアンテナっていうのはちょっとね憧れがありますね。
なんかパラボラってなんかやってるぞ感ありますよね。そうそうそうね、
こうね、お皿の形ってね、うん、これをこう回しながら、
あのね、リスナーの方々にあのビームアンテナのこのね、この番組のマークが、
はい、マークがパラボラアンテナ、パラボラアンテナ、
なってます、
ね、パラボラアンテナ、ね、
いろんなところにこうね、いろんなこう首を振って、はい、いろんな皆さんからの情報を集めていくということですよね。はい。
ああなるほど、
そうなんです、そうなんです、そういう意味を込めて
この番組 あのトレードマーク的な、はい、あのイメージは
いろんなところにこう、はい、
ここで今
電波を受信しようと
明かされました。
あと2人になんか、ね、この今の無線業界 これちょっと気になるななんていう話題ありますか？
そうですね、最近私どもで作ってる雑誌 CQ ハムラジオの2023年12月号で、ちょっと特集を組んでですね、気がついたんですが、結構僕ら、50代60代の世代 あのカムバックハム、
はい、
アマチュア無線再開される方が、うん、なんか最近多いような気がしてます。
ああそれはどうです、羽田さんも。
はい、それは実感としてありますね、うん、高校とか大学生の頃に、まあ、大体の方アマチュア無線を始めたりするんですけども、その後にまあ社会人になって何年かは続くんですが、大体そのあたりで転勤があったり、うん、ご結婚があったりっていうのは生活環境の変化でね、はい、無線からだんだん遠ざかってしまうと。ところが、まあ、リタイアの年齢が近くなると、またなんかちょっといろいろやろうかなみたいな気持ちがね、ふつふつと湧いてきてですね、
大体この50代とかの年代って、まあ、お金にある程度の自由も効くしみたいな、
うん、そうですね、で、ね、まあ、時間もだんだん取れるようになってきたり、うん、まあ、体力まだありますし、カムバックには確かにねいい環境なのかなっていう、
うん、かもしれないですね。
そうなんですよ、うん、なんで私の周りでも復活してくれる人がいっぱいというか、もう全員数えると両手以上いるんじゃないですか。
でもやはり私の同じ年代もそうなんですけど、はい、やっぱり若い頃免許取った、ま、無線やってたっていう人多いんですよ、うん、
はいはい、
やっぱり世代なんですかね、ちょうど私たちのこの世代っていうか、
うん、そうです
ね、だから始まったんだけど、うん、それで多分5年ぐらいにはあれ下火になっちゃって更新しないで終わっちゃったのかなって感じするんですけど、
うん、
ね、
やっぱりアマチュア無線のブームってありましたもんね。
みんなが盛り上がってた頃、その頃撮った、
うんうん、スキー場に車に、
そうそうそうそうそうそうそうやってましたよね、本当にね。で、あの頃はさ、友達がやってるからって言って私も喋るっていうのはできなかったですからね。
あ、そうですね、うん、絶対に自分も資格を取らないとできなかったわけですけど、ね、
それが今は、うん、もしやってたら、ね、じゃあ喋ってみるって言って、ね、できるようになったんですもん ね
体験運用制度ですよね。
これはいい制度ですよ ね、
ちょっとね、まあ近くでなんか興味深そうにしてる人、あ、やってみるとか言ってね、うん、自分が監督すれば、まあ、自分の設備で自分の監督のもといつでもどこでも体験していただけると。
ね、じゃあぜひまたね、ちょっとスキーもやりつつ別にやらなくてもいいんですけど、
体験です。
スキーにほら連れてってて
そうですね。
やりつつちょっと無線の世界にまた新しいお友達をこう ねどんどん呼び込んでいただけたら嬉しいななんて。
そうです ね
特に女性がね、やっぱりこの世界少ないですからね。
うん、
あとは、あと最近私ちょっと感じるのは、なんか資格を取られる方も、昔はそれこそ3級、4級とかだったけど、その上の級を取ってくる方が最近増えたんじゃないかなって感じるんですが、いかがでしょう。
あ、それはあるんじゃないんですかね。まあ、3級を持ってる方ですと次目指すのは2級ということになりますけども、今はe ラーニングといって自宅で勉強をして、まあ、ある程度学習能力が学習の学力がついたところで、はいはい、今度は、試験センターに行って、修了試験を受けるっていう、うん、すごく勉強しやすい養成課程の募集の制度ができたんですよね、はい、これで利用してニヤマを取るっていう方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。
確かに かにそうですね。なんか吉田さんのお友達もなんか最近、
あ、そうなんです、さっきの話とちょっと関連するんですけど、同年代の友人がカムバックしたんですけど、もうなんかあっという間に熱が再開熱がもう最高潮に達して、
あららら、
あの二山まで一気に行っちゃって、はい、タワーも上げちゃったと。
あら、まあ、タワーまですごい、そういう人が。もともと電話球の時代ですか。
電話球の時代でみんなであの50メガの FM とかでラグ中してた仲間だったんですね。
ねえ、
うん、それ30年ぐらい前ですかね。
じゃ あの電話球っていうことはあのこう見開きの免許状だった頃ですか。
あ、
そこまで行ってパウチっ子になってた。
ギリギリあのパウチ、
パウチ
ギリギリ、あ、うん、ギリギリパウチですね。
で、ねええ、でもそれが今こんなねプラスチックになっちゃったのみたいな。
プラスチックカードですね、
カードになっちゃいましたもんね。
ねえ、それはなんか皆さん本当に浦島太郎、
浦島太郎でした、
ね、
それでその30年前に集まあのアクティブだった人たちが最近復活してこの間のハムフェアに行ったんです。
はい、
みんなで揃って、
みんなで、
自分もあの友人たちなんで会ったんで、ええ、30年ぶりに会ったんですけど、みんな、ね、浦島太郎で結構感動してました。今のすごい、
あ、な、無線機がすごい、
無線機もすごい、あ、人もすごいけど無線機もすごい。
確かに昔の無線機はねこうメーターがついてるぐらいでしたよね。
あの針のですよね、
針ですよね、こう
磁石で動け
やすい、はい、VU メーターみたいな感じでしたよね。それが今はもう針じゃないですからね。
ディスプレイ、大きなねディスプレイが真ん中にドーンとありま
して、そうそうそう、テレビかっていうぐらいね本当に
そうですよね、
ついてますからね。
あれがすごいなんかインパクトがあったみたい
です。確かに、うん、あと昔って電波って目で見ることできなかったじゃないですか、
はい、
でも最近はほらナイアガラの滝が出てきたから。
ナイアガラの滝ね、
うん、あのあれの
ウォーター
ホールで、はい、ここ電波にここ出てるが見えるじゃないですか、
うん、あれがあの昔30年前やってた人から、あ、まあ、僕らがアクティブ昔の仲間から見るとすごい、もうなんか、うん、感動してました。
やっぱり、ね、無線機のスイッチを入れたらその大きなディスプレイがバーンと、うん、あの表示されて、今 その見ているバンドの状態、どこにどれだけ電波が出ているっていうのがもう一目瞭然なんですよね。で、あ、今日はコンディションがいいな悪いなっていうのはもうそれだけで分かってしまいますし、まあ、ちょっと例えがあれですけども、あのディスプレイがあるのとないのではそのカーナビのついてる車を運転するのか、カーナビのある車を運転するのかぐらいの、ね、違いがあると思います。
もう今あれがなくちゃ運転できませんもん ね。それぐらい無線回も、昔の無線機って2波同時に受信するとかできたんですか。
ある時期からは2波受信機能っていうのがついてる製品がありました。でもやっぱりまだ数は少なかったと思います、
ね、今ねちょっとしたらもう2波受信できるんでしょ、ね、うん、それもすごいですよね。
そうですね、
そうですよね。
ね、無線業界本当にいろんなことが、
う
ん、
変化してきましたね。
変化してきましたよね。なんか最近一番驚いたのはそれ何ですか。二人ともなんかこれは変わって驚いたなとかいうことって何かありますか。
アイコムさんのポータブル機 IC705、 ポータブル機っていうとあの弁当箱っていうね、はいはいはい、イメージがあって肩からかけて、はいはい、で小さなあのディスプレイがあって操作部も小さくてみたいな感じだったんですけど、そのイメージがもう全然変わってしまいまして
ですね。705ね、
うん、
だって1キロぐらいでしょあれ、ね、あのお砂糖と同じぐらいの
そうですね、
うん、
ねえ、
今のポータブル機っていうのはこういう風になるんだってね、すごくあれは新鮮でしたね。
吉田さんは何かありますか。
いや、そうですね、最近の動きでインパクトがあったこと、やはり私はね IC905 だと思います。
なるほど、
マジかっていう感じです。
ギガ帯も販売になったかみたいな。
ギガ帯で販売なんですけど、ギガ帯でSSB が出せるんですよ、うん、1200メガで SSB だ CW だっていうのが問題なく楽しめる、
うんうんうんうん、
1200メガヘルツ以上で、
はいはい、
しかもそれが10ギガまでいっちゃったっていう、うん、で今日の会場にはなんかそれ
その上の上、そう言ってました。今やってるって
ね、
ね、
24ギガ、
うん、すごいですね。
ちょっと前までは考えられない、
うん、そう、想像もつかないバンドですよ。
それがもう今
そうなんです。 ですよ、ね、びっくりしました。
実験してるってすごいですよね。
それで905をちょっとこの間いじくらせていただいて、はい、もうあの見つけたのがウォーターフォール の, あの要はナイアガラの滝の対応幅がすごい広いんで、はい、1200メガとか430メガなんてもう余裕で上から下まで全部見えるっていう。
お
あなるほど。
あれが9700とかですとそこまではいかなかった、
うん、
あああれがね超便利です。もうそれだけのためにも欲しくなります。
ね、まあだから本当に今回ね結構な台数きっと出てると思うんです。一番今日もパルルンのね飾らせていただいてますけど、皆さん
ありますね、
あえてアンテナ類はちょっとアイコムさんじゃない製品でこんな風にもできるよということで参考出品ということで、ね、飾らせていただいてますけど、
いろんな種類のアンテナがついてますね。
でも皆さん興味深く今回これね展示のやつ見てってくださって、やはり皆さん興味あるんだなって思ってましたね。
やっぱりね未知なるものにはね興味は湧きますよね。
本当ですね。はい、さあそんなねお二人にいろいろお話を伺ってきましたけれど、これからのアマチュア無線界になんかこう期待したいとかこんな風になったらいいなっていうのを最後一言ずつ羽田さん。
はい、そうですね、まあ、アマチュア無線結構なんていうんですか、情報のですね、入れ替わり新しいニュースっていうのが結構早く出たりしますので、はい、ぜひそういう意味では私たちのハムライフ .jp を活用してですねアマチュア無線の最新情報は見ていただきたいと思います。でももっと深いことを知りたい、もっとこれの専門的な話を知りたいっていうことで言えばやっぱり月刊誌情報誌の CQ ハムラジオさんがちゃんとねしっかりした立場でいらっしゃいますので、この辺をうまく住み分けしながら活用していただけると嬉しいなっていうふうに思いますね。
吉田さんからも何か一言。
はい、ありがとうございます。ですね、先ほどもちょっと申し上げましたけど、今僕ら50代とか僕らの世代、今まだ現役の社会人でもうそろそろリタイアかなっていう世代にもアマチュア無線の復活したいっていう方が増えてるのが実感してますし、あと体験制度っていうのがね、体験運用の制度もできましたし、それはもうこれから始める若い人たち、まあ、そういう制度が充実してきましたので、ぜひですねこれらをの人々に雑誌を通じてですね情報提供させていただいて、またアマチュア無線仲間を楽しむ仲間がどんどん増えるようになってくれるといいなと思いますし、そうなるように私たちもいろいろと工夫努力を進めてまいりたいと思います、
ね。はい、やはり、ね、どんどんどんどんちょっとこの今無線界もちょっと高齢化が心配になってきちゃっているの で、ね、はい、少しでも若い方たちにこの世界に興味を持っていただけたらって思いますよね。
そうですね、うん、で逆に高齢だからこそ僕らの目から見ると、あ、僕らより上の世代の人たちはこんなに楽しくやってるんだ、
うん、頑張ってやってるんだってい
うのがやってるんだ、はいはい、この趣味は間違いないと、うん、あと20年30年、うん、死ぬ、まあ、亡くなるまで楽しめる趣味なんだっていう、なんかこう勇気をもらって、
あの方たちがやってるんだから、この若い私ね、
そう
自分たちができないわけがないって感じで、
うんうん、なんかそこでこうすごいポジティブな気持ちになって楽しんでいけるっていうのがありますね。ですから、ね、これから何、ね、100万円ぐらいかけてたまたてちゃうかなっていう、こう
あいいですね
気持ちにも、ね、なれるかもしれません
。子供の代まで使えるようにね、うん、
そうですね、
おじいちゃんが建てたタワーだよっていう、
そうですからね、ぜひお父さんやられてて息子さんまだやってないって方いらっしゃったら、ぜひ何やってんのって言って、ぜひ一緒にね世界にこのアマチュア無線の世界に入ってきてくださると、あ、
入ってきてほしいですね。
そうするとまたそのね下の世代の孫が、うん、おじいちゃん僕もやるよとかね出てくるかもしれませんからね。
そうなんですね、もうリビングに無線機置いちゃいましょう
女性の方たちにもお話を伺ったんですけど、奥様をやらせるのが一番、
あ、なるほどね、
お金に握ってるのは奥様が一番、
なるほど、
うん、これですよ、はいね、ということで今日は本当に打ち合わせ台本なしということで、これまで3人で喋らせていただきました。じゃあこれからもどんどんアマチュア無線界を盛り上げていきましょう、
はい、
はいはい、ということでハムライフ .jp の羽田さん、そして CQ ハムラジオの、
吉沢さん
、はい、
吉沢です。
吉沢さん、
はい、
はい、なんと新九州の編集長でいらっしゃいますからね、はい、
恐れ入ります、
はい、お二人にお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一曲聴いてください。なにわ男子でハッピーサプライズです。それではどうぞ。
6.2 Music Lovers FM. Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあお送りしてまいりました。アイコンフェアイン奈良山研究所のですね、特別バージョンということで羽田さんと吉澤さんとのねスペシャルコーナー対談をお送りいたしました。いかがだったでしょうか。さあ、もうこれからですね12月に入りましたので各支部のですねイベントも、今日開催されたね埼玉のハムの集い支部大会が最後かなって感じです。そしてですねもう皆さん来年の新年会を結構募集をしているというね支部もありますので各支部のですねホームページの方確認してそちらの新年会とかの方にね参加していただけたらななんて思っております。
まだ皆さんとね泊まりがけで無線談義をするのもいいんじゃないでしょうか。ということで本当に寒くなってまいりました。毎週言っておりますけれどね、本当に風邪をひかないで。私も実はアイコムフィアに行く前ちょっと調子悪くなってね、急いで風邪薬飲んで一生懸命治していったって感じなんでね、本当に皆さん温度差がありますからね、気温差がありますから風邪気をつけてくださいね。はい、この番組では皆様からのご意見ご感想もお待ちしております。メールのアドレスは fm762@fmpalun.co.jp fm パルルンビームアンテナまで送ってくださいということで、そろそろお別れです。この番組は fm パルルンの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。